おはようございます。2017年3月27日月曜日6時5分になりました。もう月曜日ということで新たな1週間3月最後の1週間ですね。今週でも年度末ということで、まあいろんなとこがわたわたしてんじゃないかなと思います。というか私の実は周辺もわたわたしててというか、まあね、年度末にしわ寄せの仕事がいっぱい来るんで、まあ私もちょっとね、いろいろ今までの仕事の関係で、まあお役所関係の仕事とかもちょこちょこやっておりまして、でそうするとですね、そういうところのお仕事って年度末にこうぐしょっとこうなんかやっつけ仕事がこう固まってきたりするんですよね。いやもうちょっと早くから言っといてよみたいな感じなんですけど、もうねまあいろいろありますよね。まあまあしゃあないんですけど、なので3月とそれから4月の頭にかけてはもうそういうのがこうぐしゃっとこうね、しわ寄せがいっぱい来て、ドッタバッタしております。さて、そんな3月最後の1週間ですけれども、今日はですね、Cネットジャパンからヤフーが自動運転分野に本格参入、 SB ドライブに出資ということで、ソフトバンクのやつですね。ソフトバンクと、先進モビリティで、合弁会社として、作った会社の SB ドライブっていうのがあるんですけど、そこにですね、ヤフーがもう第三者割当の増資でですね、本格的にそこに出資して、参入すると、まあ、いよいよ自動運転の技術の分野にもヤフーが入ってくるようになったということで、まあね、もう IT の大手さんはもうなんだかんだで、自動運転のところには入ってきてますよね。絶対もう関わり持ってきてるというか、もうそうならざるを得ないんですよね。結局その自動車メーカーは車単体でなんとかいろんな技術を作る、その自動運転の、まあ、ブレーキですね、自動のブレーキだとか障害物を避けるとかいろんな技術は作れるんですけども、ただそれは単体のこう技術であって、じゃあ単体で良くなったとしても最終的に社会インフラとしてのそういう自動車っていうものがうまくこう世の中として機能するのかといって、またそれは別の話なんですよね。で、そうなるとカーナビだとかそういうものと組み合わせていった上での話で、でそこにはこう、ネットワークでつながってサーバーで管理してとか、あとはその人工知能だの、ビッグデータの解析だので、またリアルタイムにいろんな制御をかけるだの、そういうことをやっていかないといけない。そこはやっぱさすがにね、自動車メーカーにはなかなかそこまでのトータルのノウハウ、トータルというかIT 系のノウハウってそこまで積み上がってないので、やはりその IT の会社とがその辺は率先して動いていくようになるわけですね。もうそれまでのいろんな、特にヤフーなんて、ヤフー地図とかヤフー、カーナビとかいろんなサービスもすでにやってますから、そことその自動運転の技術とかを組み合わさって、トータルのその新たな、公共交通機関みたいな形でこう動いていくので、そこにはもう IT 業界がこう、まあ、そういうところにはすごく入ってくると。でかつそこと自動車メーカーとかいろんなところと組み合わさっていって、本当にもうね、電気自動車が出てきた頃に言ってたんですけど、本当もう走る家電っていう考え方で、今後は発想を転換していかないと、自動車っていう概念でやってる限りはもう全然うまくその開発していけないんじゃないかなと、そんなことをね、もう何年前かな、相当前に、5年以上前ですね、そんな話をしてたことあるんですけど、まあまさにそういうその従来の概念でこう捉えてると、もう全く間違ってしまう、 まあちょっと話がかなり変わりますけど、最近ね、その動画配信のサービスとか使ってますよね。結構多いですね。 Hulu だとかいろんな、あの Amazon プライムとかでもそうですし、Netflix かなとかいろんなものでこう動画サービスとかありますよね。そのパソコンとかスマホで、アニメ見たり映画見たりドラマ見たりテレビのドラマまで今はね、ネットで見れるようになってきてますから、そういうのを見てると、そうすると CM っていうものに接しないんですよね。で、まあ、今の大人たちはみんな、大人たちというか、まあ、あの中学生以上とかはみんなもうそのテレビのコマーシャルっていうのは分かってる概念なんですけど、ところがちびっ子たちの中にはもう幼稚園とかあたりになると、場合によってはそういう動画配信でアニメとかばっかり見てるとですね、そうすると CM っていう概念がなくなってきてるんですよね。で、そのチビたちに中にはもうあの海外なんかにも出てきてるそうなんですよ。 CM って何っていうらしいんですよ。ちびっ子たちはもうそういうものがわからないんですよ。何なのかそれが、だからそれぐらいもうね、あの生活が変わってきてる、生活を取り巻く環境が本当にその世代によるギャップっていうのはとんでもない大きいことになってきてるし、で住んでる地域だとかそのライフスタイルというかその生活の仕方とか、普段どういうものに接してるのか、どんなツールを使ってるのか、そのスマホを持ってたとしてもスマホを何に使ってるのか、スマホで何を見てるのか、それによってもう見えてるものがやっぱり違ってきてるんですね。だから街中を見てると普通にこういろんな人が今までと同じように行き来をしてるし、いろんなところに、買い物したり集まったりまた、してるんですけども、でも今までと全く違うのはそれぞれの人が実は同じ物理空間にいながら見えてるものが全く違う、感じてるものが違う、価値観が全く違う、そのいろんなレイヤーがあって、それぞれの自分の好みに合っているところのレイヤーを通しての、それをかぶせた物理空間でしか見てないっていうね、これ何を言ってるのかよくわからんかもしれないですけど、もう本当その常に VR とかあの AR とかね、仮想現実というか、それが常に当たり前になってる、オーギュメンティッドリアリティというか、もうなんか拡張現実とかね言ってるような、そういうものがもう当たり前になってきつつある、だから見えてるものがそれぞれの人によって全くこう違ってきてる世の中っていうのが当たり前で、だからまあ最近ずっと言われてるようなね、イギリスがね EU から離脱したりとか、アメリカでトランプが大統領になったりとか、で日本でも今森友学園ので国会が右往左往しておりますけども、ああいうのにしてもそれぞれの立場によって見えてるものの重要度とかがいろんなものが違うんですよね、人によって。でそれのいろんなバラバラになったことによる結果がいろんなものに反映されてきていて、トータルで全てがこう見えてるような、こう俯瞰して見るような感覚っていうのがだんだんなくなってるし、みんなのその共通意識みたいなものがすごくこう薄まってるような感じがするんですよね。だからコミュニケーションが難しくなる世の中になってきてるって、そんな感じはしますけども、だんだん今日はあの自動運転の話と何なら関係ない話に向かってますけども、まあ、ともかくですね、そういう自動運転とかでその車がこう出てくるだけではなくって、それを取り巻くいろんなサービスとか、まさに車もその IoT の中の一つのアイテムなので、そこの中に投入された車、ネットワークにつながった本当の意味でのネットワークにつながって、自律的に動ける、ロボットなんですよね。それがこうネットワークの社会の中に入ってくる、その IoT の、 そのネットにいろんなものがつながっている社会の中で動く自走式のロボット、人を乗せて動けるロボットって考えた場合に、 どんな世の中に変化していくのか、まさにそれがですね、これからもう IT や車やその他家電業界から何からいろんなところが新たにこう考えていく、そしてデザインしていく未来っていうのがこれから形になっていく、そんな状況ですよね。だからこそこういろんな想像力が必要となるし、別にその本当そのなんていうのかな、こう今まで全くこう思ってもみなかったようなところからいろんなものが登場してくる、そういう世の中になってきてるんだなというのを思いますけどね。さあどんなデザインをしていくんでしょうか。本当もうそこはね、一人一人が関心持たないと流されていくというか、あっという間にどうにもこうにもならないというか、それが普通になっちゃうんで、なんかね激変しますよ、本当それは思います。さて、そんなところで、今日月曜日ですね、今日からまた1週間スタートです。3月も今週で終わりになりますが、頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。